ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆さんこの1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。早いもので今年もあと残すところ2週間というところですね。本日12月17日2021年の年内最終の放送日となっております。あと2週間すると今年が終わって、あとプラス1日すると2022年令和4年が始まるということですね。まあなんか年末になるとですね、まあ昔であるとあのお店とかが結構クリスマス商戦でにぎわってるっていう感じがあって、最近なかなかあのお店に行かないんでクリスマス商戦がにぎやかなのかどうか分かりませんが、年末はクリスマスで年始お正月向けて結構いろんなお店がいい感じでにぎわってるというイメージがもう年末の私の勝手な固定概念というか固定観念であるんですが、でもですね、私にとってはですね、なぜか12月になるとそのクリスマスともお正月とも関係なくですね、ついついあの忠臣蔵にですねすごい関心を持ってしまうというか、この放送をしている12月17日はもうすでにあの12月14日を過ぎておりますが、この放送を収録しているのは実は12月14日でありまして、放送日の3日前の火曜日に収録をさせていただいておりますが、12月14日といえばですね、大石蔵之助以下、阿寒の浪人47人がですね、木田邸に打ち入ってですね、木田幸助之助の頭を召し取ったという日ですね。その話はいつの話かというと、元禄15年の12月14日ということで、西暦に直すと、あの新暦旧暦はちょっと変わっていく、あ、西暦じゃですね、新暦旧暦は若干変わっていきますが、12月14日は多分あの年号でいくと、今の新暦でいくと1703年の1月下旬ぐらいの話になるんですかね。で、そのさっき言った大石蔵之助以下、47人の阿寒の浪人がですね、吉良幸助之助の、まあ、首を取って、まあ、仇討ちが成立したのが12月14日ですけど、その原因になったその江戸城の松の廊下の事件っていつあったかというとですね、まあ、知らない人が逆に多いですね。その前の年ですね、元禄14年の3月14日であったことらしいですね。ということはですね、1年と半年以上ですね、1年と9ヶ月ですか、待って、平手への打ち入りがあったということなんですね。まあ、あの詳しい人はいろいろ詳しく知っていると思いますが、面白いですね。あの面白いというか、あの僕はですね、まあ、歴史上尊敬する人としてですね、挙げるとするならば、あの大石蔵之助ですね、あの用意周到に策を練って実行に移して、まあ、成功するという感じですね。で、まあ、当然先ほどの吉良を討ち取るまでにはいろんなやり取りがあったわけで、当然敵を欺くために味方を欺くみたいなところも話の中にはあったりするわけですが、地元とですね、実は忠臣蔵どういう関係があるかというのはあまり皆さん知らないと思うんですが、私が住んでいるのはですね、倉敷市藤戸町天城というところなんですが、倉敷市藤戸町天城は、まあ、何回も放送しているから分かると思うんですが、旧小島郡なので備中ではなくて備前の国なんですね。で、備前の国を、江戸時代治めていたのが、池田家ですね。なんで池田家がその備前の国を治めていたかというと、歴史を紐解けばですね、西軍豊臣方と東軍の徳川方が戦って、西軍が負けるんですね。豊臣側が負けてしまったんですね。で、西軍側の、有力な武将といえばですね、やはり宇喜多が出てくるわけですが、 まあ、関ヶ原の合戦で負けて、浮田は、まあ、やられてしまうんですね。で浮田に代わって岡山に入ってきたのがあのいわゆる寝返ったやつですね、小早川が入ってきた。でも小早川には後継ぎがいなかったので、小早川が死んですぐ、やってきたのが、お隣、播州を、まあ、統治していた池田がやってきたということなんですね。で、池田家の分家で、あの天城池田家というのがあるんですけども、実はですね、大石蔵之介、先ほどあったあの赤穂浪士の、まあ、中心人物で、赤穂浪士というか中心蔵というか赤穂事件の、まあ、中心の、まあ、人物である、大石蔵之介の、母親であるところの、人は、実はですね、この天城池田家のですね、2代目の、藩主というか当主というか、池田、義成という人がいるんですね。その池田義成の、6番目の子供だったかな、まあ、娘なわけですね。ということはですね、大石蔵之介の母親は実はあの地元天城で生まれ育ったということになるわけですね。で、さらに、まあ、これも知ってる人は知ってるかもしれません。大石蔵之介ってあの備中松山城で勤めていた時代が1年あったかなんか、そういうことがですね、確かあの備中や松山城に行くとですね、どっかに書いてあったような記憶があるんですが、違っていたらごめんなさい。いずれにしてもですね、その忠臣蔵の中心人物であった大石蔵之介は結構地元と関わりが深い人であったというのがありまして、で先ほども言いましたが、その浅野匠の神がですね、松の廊下で人情に至って、その荒打ちというか敵討ちというかに、1年と9ヶ月経って、実行して成功させるところの用意周到さ、周到さというんですか、そこのプロセスを考えていると大石蔵之介ってやっぱりすごいなと思うわけですね。はい、ちょっとあのそんな話をしているとあっという間に10分間が過ぎようとしておりますが、そんなことで12月になるとついつい忠臣蔵の話にあのなんていうんですか、すごい自分の中があの心の中が、あ、12月といえば忠臣蔵だという、感じになるのが12月の話でした。で今年1年を振り返るとですね、もう本当のなんていうかコロナの関係でほとんどやっぱり去年と一緒であんまり動けなかったなという実感しか残っていません。実は今年オリンピックがあったというのは、もうオリンピックがあったことすらですね、なんかすごい過去のことに覚えてしまうぐらいですね、なんか今年はこんな年だったんだなというのがピンとこなかった年になってしまいそうですが、そんな年が間もなく終わろうとしておりますが、皆さんにとってこの1年はどんな1年だったでしょうか。来年2022年、まあコロナは引き続き続くでしょうが、ワクチン接種がどんどん、進んでいると思うので、私も、やっと2回目が終わったので、これで少しは丈夫な体になったかなと思いつつ、まあワクチン接種率も国民全体で8割か9割ぐらいまでいってきているということらしいんで、来年は今年よりは少しは動けそうかなと思っているわけで、大石蔵之介のようにですね、いろいろ用意周到にですね、計画を立ててですね、実行に移したいなと思っています。はい、そんなわけであっという間の10分間、今回も拙い話で終わってしまいましたが、まあちょっと歴史の話をして、あ、大石蔵之介って実は倉敷というかゆかりのある人なんだなというのが分かってくれていただければ、それだけでも少しプラスかなと思っています。はい、というわけで、せわしい年末が、やってきておりますが、皆様、風邪をひかないように、懐の中温めてですね、いい年越しを迎えていただければと思います。ではまた来年お会いしましょう。ごきげんよう。良いお年を。